皆さんおはようございます。アドベントの第2週を迎えました。マスゴミの一週一週を皆さんと共に過ごすことができますことを感謝いたします。そして今日は祈りにありましたように、この午後私たちの祈り期待しておりましたクリスマスのチャッキーコンサートを行うとしております。雪が降るかもしれませんなんてちょっと脅しまして、急遽スノータイヤを入れた車をチャーターしていただきまして、押さえていただきまして、今日朝早く山の方からおいでくださいました。ソルナンさんと、それから吉田さんと吉本さん、スタッフの方が見えております。ちょっとお立ちくださいますか。歓迎いたしましょう。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは身の中にソルナムさんのご健康のことをね、少し心配しておりましたが、韓国で急な病気が起こりまして、入院なさって、それ退院して、もう一度日本においでくださいまして、そして予定されていたこの公演演奏をなさってこられました。なんとですね、昨日アフリカから南アフリカから夜帰ってこられて、そしてこちらに急遽来ていただいたというね、ことでありまして、まあもうちょっといたわっていただきたいとこう思うんですけども、びっくり予定でありますね。本当に、このうちに燃えている、主を愛し、また主の道路者を愛する熱い心を持ってですね、アフリカに行ってこられたということをお伺いしまして、本当に驚きました。どうぞお体が治って支えられますようにですね、祈ってまいりたいと思いますし、またこの午後の声のために祈り、また期待したいと思っております。今朝はお言葉通りというマリアの受胎告知の有名なところからお話をさせていただきたいと思います。ルカによる福音書は、救い主の降誕に先立ちまして、2つの受胎告知を記しているわけですね。一つは祭司ザカリエの告知であります。今読んでいただいた前に出てまいりました。そして今日の箇所、マリアへの告知です。御使いガブリエルによるヨハネ誕生の告知を受けたときに、老いた祭司でありましたザカリアは、自分たちに子供が生まれなど信じることができませんでした。これは彼らが祈っていたことなんですけども、もうすでに老いてしまった、こういう物語が、旧約のアブラハムの夫婦の物語もそうでありますが、なかなかこの子が生まれないというですね、そういう物語が出てまいります。そしてその旅の時が来て、その子が与えられたという話でありますけども、信じることができなかった、そのためにその子ヨハネが誕生するまでにザカリアの口が閉ざされてしまったということでありました。物が言えなくなりました。ザカリアは手や身振りで話すのでありますが、やがて沈黙を強いられます。しかしこの沈黙こそですね、ザカリアにとってこれは宝のような恵みとなったのでありますね。この沈黙はザカリアの10ヶ月間の待ち望みの時となったわけですね。彼は神様のお言葉とその成就を待ち望む、実に幸いなこの10ヶ月間の冷静を備えられたということでありますね。ですから時が来て、幼子が生まれた時にザカリアは口が開かれました。そして咳切ったように、心から神の賛美が爆発したのでありますね。それがゼガリの賛歌、ベネディクトウスという褒めたたえよというですね、呼ばれる有名な賛歌となっております。ルッターはザカリアについて不信仰のゆえに沈黙させられた人を聖霊が預言者に変えた、賛美する人に変えたと、そういうふうに言っておりますが、この10ヶ月の沈黙というのはザカリアにとってすごくすごく大切な時でありました。聖霊に満たされ、 ザカリアの沈黙を終わり、神様からの言葉、賛美を、賛歌を語り始めたんですね。対抗説のこの日々を迎えておりますが、私たちは強いてでも、あるいは強いられてでも、沈黙の時というのを持つのが大切なことだと思いますね。神様の憐れみが望んだということはどういうことなのか。神様の御子を私たちにお使わしくださったということが私にとりましてどういうことなのかということですね。そこにどれほどの愛と慈しみと神様の御心がそこに尽くされているかということを私たちは思い起こしたいと思うわけでありますね。慌ただしい時でありますが、また一年のクリスマスは終わりと重なるようにして導かれてまいります。アドベントというのは到来という意味ですけどもね、生まれてくださった初輪の主を信仰を持って我の心にお迎えし、主座にお迎えし、そしてやがて来たるべき再臨の主を待ちます。まさにその時であります。そしてそれが許されるならば、新しい年を迎える時の大切な備えになってくるわけでありますね。さあ、アドベントの第2週であります。マリアの告知について私たちは御言葉を今読んでおります。ミスカイ・ガブエルがザカリアの告知から6ヶ月経ったということでありますが、今度はナザレという田舎町の一人の処女のもとに使わされてまいります。でマリアというのはですね、何も特別な名前じゃないんです。ありふれた名前だったんですね。彼女は特別な女性、高貴な人でも何でもありません。ごくごく平凡な女性でありました。ミスカイはいきなりですね、おめでとう、恵まれた女よおめでとうってこういう挨拶をするわけですね。急にですね、おめでとうなんて、恵まれてますなんて言われたってどうしていいかわからないですね。その挨拶の意味が一体何だろうかと彼女はこの不安に感じながらも思い巡らしたのでありますね。そして続いてですね、この見つかりが伝えた告知の内容は、まあ驚くべきものでありました。あなたは身をもって男の子、マリアは婚約中でありましたからね、これだけのことだったらどうってことないわけですよね。やがてあなたは結婚してヨセフとの間に男の子になる、そういうふうに取るならばこれは何でもないお話なんですけども、そうじゃない、今まさに身ごもって男の子を産むということが宣言されているわけですね。それだけじゃありません。そしてその子をイエスと名付けなさいという、しかもその子は神の救いをもたらすメシアとなっていくというのでありますね。本当にこのびっくり仰天、これ以上のですね、この驚くような知らせが彼にとってですね、なかったようなことだったと思いますね。おめでとうという言葉はね、この喜びなさいという言葉なんですね。あなたは祝福されてます。恵まれてます。だけども実際このことが実現していくときにですね、とてもとてもマリアにとってはですね、これは喜びということについてはつながらないような課題も含んでいたわけですね。婚約中のヨセフとの関係はどうなっていくんだろうか。婚約を、ユダでは婚約をします1年間は、まあ、法的にもこれは結婚と同じように見なされたようでありますけれども、別れて済みます。別れて済みます。そして1年後、結婚式をして同居に入るわけでありますね。ですからその間ですね、身ごもるということはね、不手を犯したということになるわけですよね。ユダの社会の中で、日本の女性が子を産むということは、いかに説明してもですね、これはとても理解してもらうことができませんですね。そしてその結果どんなことが待っているかということです。おめでとうと喜びなさいというのは一体これどういうことなんでしょうかということになりますね。でマリアはこの御使いの告知に対して34節で答えているんですね。どうして